ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年3月週3日月曜日は私エンダが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントと様々なインドネシアの情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。欧州連合はアストラゼネカのワクチンをファイザーに変更することについてお伝えします。欧州連合は6月以降、コロナウイルスワクチンの供給にアストラゼネカ社のワクチンのオーダーを更新しない選択をしました。この決定はフランスのエマヌエル・マクロン大統領が将来他の製薬会社のワクチンに焦点を当てるだろうと述べたときに取り上げられました。この動きは今年初めに欧州連合へのワクチンの供給をめぐる製薬会社との注目を集めた論争に続くものです。前日、欧州委員会は2023年までに可能な18億回分の契約延長に証明して、ファイザー・バイオエンテックワクチンの合法での支援を提供しました。欧州域内市場委員のティエリー・ブレトン氏は5月10日月曜日にアストラゼネカ社が契約数のワクチンを提供できなかったことが基本的に欧州連合が今年の最小の数ヶ月ワクチン接種が遅れた理由であると述べました。それでは次のニュースです。アルアクソ近郊での新たな衝突で数百人が負傷したことについて伝えします。エルサレムのアルアクソモスク施設近くでのパレスチナ人とイスラエル警察との新たな衝突で数百人が負傷したと報告されました。5月10日月曜日の AFP の報道によると、数百人のパレスチナ人が現地時間の月曜日に起きた衝突の際に暴動鎮圧装備を身につけたイスラエル警察に発射体を投げつけました。イスラエル警察は群衆を解散させるためにゴム弾、スタングレネード、催涙ガスを発射し、この衝突で何百人もの人々が負傷しました。アラクソモスク施設での衝突は5月7日金曜日に200人以上が負傷した流血の衝突が起こって以来の衝突です。この衝突は東エルサレムのジェイク・ジャラで計画されていた複数のパレスチナ人家族の追放に抗議するパレスチナ人の報道から始まりました。それでは次のニュースです。米国はイランが放置のために送ったと疑われる何千もの武器を押収することについてお伝えします。アメリカ海軍は アラビア海を航行する船に隠された何千もの武器の郵送を送信しました。その武器の供給は現在イエメンを支配しているホーチ反乱グループを支援するためだと考えられています。AP 通信社の5月10日月曜日の報道によると、米国の防衛当局者は最初の調査でその船がイランから来たことが判明したと説明しました。一方、国連のイラン代表団はまだコメントを出していません。しかし、イランは前に放置反政府勢力への武器供給の訴えについて何度も否定しています。それでは次のニュースです。フランスは COVID-19 のインド変異種を20例発見したことについてお伝えします。フランスのオリヴィエル・フェラン保健大臣は5月10日月曜日に B1617 として知られる COVID-19 のインド変異種に国内で約20人が感染していることを明らかにしました。この変異種が感染拡大を引き起こす可能性があることが懸念されています。世界保健機関はインドの COVID-19 変異種を関心のある変異種とラベル付けました。これはこの変異種が感染力が強く、症状がより重くなり、ワクチンの耐性を防げたりする可能性のある突然変異であることを示唆しています。フランス政府の情報箱によると、国の当局は追加した7カ国から到着する観光客に10日間の強制的な隔離を命じました。これは COVID-19 の蔓延を抑えるための取り組みです。それでは次のニュースです。インドネシアはインドの COVID-19 パンデミックの犠牲者に酸素を送ることについてお伝えします。インドネシアは産業省を通じてインドに酸素援助を送りました。インドは現在パンデミックの第1波よりも影響が大きい COVID-19 の感染爆発に見舞われています。バントン州のセランの地間デーで行われた酸素援助のリリースでアグスグミワンカルタサスミタ産業大臣は月曜日1日の感染者数が40万人を超え1日あたりの死亡率が3900人に達しているインドは COVID-19 患者の治療のために酸素ガスの形での供給の援助が必要であると述べました。アイルランガ・ハルタルト経済調整大臣も出席し、産業大臣はインドは外交、産業、貿易分野においてインドネシアの戦略的パートナー国であると述べました。アグス大臣によれば、インドネシア政府は提供する酸素ポンペ合計3500台のうち第1便で1400台を送る予定だということです。それでは最後のニュースです。大統領はインドネシアはパレスチナ人の強制追放を非難することを強調することについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領はエルサレムのアラクソ・モスクでのパレスチナ人の暴力行為と強制追放を非難しました。大統領は国連安全保障理事会に対し、イスラエルの度重なる違反に対応するための行動を取るよう要請しました。ジョコ・ウィドド大統領は5月10日月曜日にソーシャルネットワークを通じて東エルサレムのジェイク・ジャラーからのパレスチナ人の強制追放とアルアクソ・モスクでのパレスチナ市民に対する武力行使を無視してはならないと述べました。ジョコ・ウィドド大統領は、インドネシアは支配され続けているパレスチナの人々を 支持し続けるだろうと強調しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーサンが伝えました。リスナーの皆さん、コメントです。今日は、帰省者の数が減少し、COVID-19 の蔓延は以前として脅威であることについてお伝えします。ルバラに帰省する人の数は、2021年6月6日から9日にかけて大幅に減少しました。これは5月10日月曜日に、ジョコイドル大統領との出席者限定会議の後、ジャカルタの大統領府で行われた記者会見で、ブディカリア・スマディ運輸大臣が語ったものです。ブディカリア大臣は、航空輸送では最大 93% の減少があり、海上及び鉄道輸送では 90% に達し、陸上輸送では約 40% であったと述べました。政府は確かに COVID-19 のパンデミックからの安全を維持する枠組みの中で、人々の移動を抑えるために、ルバランに先立つ規制の取り消しに関する規制を出しました。この規制は2021年6月6日から17日まで施行され、COVID-19 パンデミックの蔓延を防ぐことを目的としています。ブディカリア・スマディ運輸大臣は、効果的な規制を管理するための努力によく対応してくれた一般市民、国軍、国家警察及び地方自治体に感謝しました。運輸大臣の説明によると、国軍、警察、特定の場所での地方自治体の共同の努力は、人々の移動を行政することに成功したようです。この時、COVID-19 及び国家経済回復対策委員会の委員長であるアイルラング・ハルタルト大臣は、規制禁止期間中に旅行した人々に対する無作為な COVID-19 検査の結果を報告しました。テストは 警察によって行われました。示された数字は非常に憂慮すべきものです。2021年5月6日から警察は無作為に6742人の死亡者に COVID-19 の検査を実施しました。これらのうち4128人が陽性であることが確認されました。もし帰省者が陽性なら、帰省の目的地となる地域での COVID-19 拡散の広さを私たちは想像することができます。先に示された数字は無作為なテスト結果に過ぎません。COVID-19 の検査を受けずに目的地に向かった人の数は不明です。5月6日以降の帰省者の人数は確かに減少しています。しかし、多くの人々が6日よりもずっと前にすでに帰省しています。誰もインドで起こっているような COVID-19 の感染暴発を望んでいません。ですから、今政府が準備する必要があるのは、人々が帰省する地域での医療施設です。一方、人々が望まれているのは、どこにいてもマスクを着用し、常に距離を保ち、頻繁に手を洗うこと、という健康プロトコルを守ることです。リスナーの皆さん、これでコメントを終わります。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku を着用して COVID-19 の感染拡大を防ぎましょう。私のマスクはあなたを守る。あなたのマスクは私を守ってくれる。
وقاو انتقال فيروس COVID-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح. قناعي يحميكم وقناعكم يحميني.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Welcome to getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1914年5月11日にインドネシアの偉大な作曲家、イスマイル・マルズキが生まれたことから始めます。イスマイル・マルズキは1914年5月11日、中央ジャカルタ州のスネン地区のクイタン村で生まれました。彼は1931年に初めてオランダ語で歌詞が作られた曲、オサリナを作曲した17歳で音楽デビューを果たしました。イスマイル・マルズキが書いた最も人気のある曲は、テフェリ曲による放送のエンディング曲として使用されているライワン・プロクラパです。イスマイル・マルズキは1958年5月25日にジャカルタで44歳で 亡くなりました。彼はジャカルタにタマン・イスマイル・マルズキ文化センターを開設したことで、1968年に栄誉を登用されました。2004年にはインドネシアの国民的英雄の一人に選ばれました。次は1985年5月11日にイギリスのワレイパレードスタジアムでの悲劇についてです。ミルズボローの悲劇の他にブラッドフォードシティのワレイパレードスタジアムの火災はイギリスのサッカーの歴史上最悪の悲劇の一つです。1985年5月11日にブラッドフォードシティはディビジョン3で優勝することが確実視されていました。彼らはバレーパレードでリンカーンシティと対戦してトロフィーの授与が計画されていました。しかし、バレーパレードのスタンドの一つで火災が発生しました。火災はスポーターの一人が捨てたタバコの吸い殻が原因だと考えられています。濃い煙のために救助隊の避難努力が困難で最終的に56人が死亡しました。最後は1998年5月11日に最初のユーロ硬貨がフランスのミントで鋳造されたことについてです。フランスのドミニク・ストラウス・カン経済大臣は1998年5月11日のペサクワークショップでヨーロッパで最初のユーロ硬貨の印刷を正式に開始しました。欧州連合の映像であるユーロは1998年に欧州連合を結成した15カ国のうち11カ国で共通の通貨になりました。ユーロ硬貨と紙幣は2002年1月1日に正式に導入されました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
Setelah begitu lama tersisa air mata, banyaknya kenangan yang tak akan terlupakan, masa-masa yang indah, masa-masa kita bersama. Perasaan mendalam yang takkan pernah reda. Ku maafkan aku tak pernah mendengar. Maafkan aku tak pernah melihatmu pergi. Ku ingin kau di sini. Lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin. Ku terus berlari tanpa kaki. Waktu terus berjalan. lepaskan semua yang sudah berlalu. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari tanpa kaki. Erat ku kan bertahan, janjiku tetap ada untukmu sampai selamanya. Tapi tanpa dirimu tak mungkin ku terus berlari.
Jakarta から、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は2021年から2024年まで米国と共に ASEAN パートナーシップのコーディネーターになることについてお伝えします。ASEAN と米国の交換は2021年5月6日にオンラインによる第34回会議を開催しました。この会議はジョー・バイデン大統領とカマラ・ハリス副大統領政権下におけるASEAN とアメリカ合衆国の初めての会議です。以前、ASEAN 閣僚級非公式会議で ASEAN の外務大臣は新政権下での米国との協力を強化することを約束しています。また、この会議はインドネシアが2021年から2024年までの ASEAN アメリカパートナーシップのカントリーコーディネーターになることを考えるとインドネシアにとって非常に重要です。9月6日のホームページ cambridge.co.id で引用されているように ASEAN と米国との会議ではバイデン・ハリス政権下で両地域が発展させたい協力の優先順位について話し合いました。この会議で米国が伝えた声明は前政権と比較した ASEAN における米国の政権の変化の方向性を示していました。米国は様々な種類のインセンティブを通じてこの地域への関与を高めることが予測されます。その一つは ASEAN への1億1200万米ドルの COVID-19 資金援助です。米国の上級官僚で米国代表団のトップであるアトル・ケシャプ氏は ASEAN は米国にとって戦略的かつ重要な地域であると述べました。彼によると今まで ASEAN の中心性は東南アジアの地域の平和と安定 を維持するための鍵になっていたということです。この会議で、インドネシアの上級官僚である、シダルト・エル・ストリオ・ディプロシーは、ASEAN は TAC、東南アジア友好協力条約から IOIP、ASEAN、オーストラリア協力 LCEP、2020年地域包括的経済パートナーシップの証明まで国際的な状況や状態に対応するために常に進化するだろうと述べました。シダルト・エル・ソリオ・ディプロシーはまた平和で安定し繁栄する東南アジア地域を作る上での ASEAN の中心性の重要性を強調しました。シダルト氏は ASEAN の中心性は ASEAN の既存のメカニズムと原則を遵守する対話パートナーのコミットメントによっても構築されていることを強調しました。南シナ海に関する議論の中で、シダルト氏は南シナ海での紛争の激化を回避するために、米国と ASEAN 諸国は引き続き平和な状況を維持できると強調しました。この場で、インドネシアはまた、米国が、ウンクロス、国連海洋法条約の推進を行うように奨励しました。会議はまた、気候、海事、デジタル経済、インフラ基盤、国境を越えた犯罪の対応に関する協力など、ASEAN と米国が探求できる複数の協力も提案しました。インドネシアは2021年8月から2024年にかけて ASEAN と米国パートナーシップのカントリーコーディネーターになります。その期間中、インドネシアはデジタル化、創造経済、中小企業、人材教育の分野での協力を優先する予定です。皆さん、これでインドネシア区を終わります。
Jelaskan padamu mengapa sulit untuk lupakanmu. Aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Coba sehari saja,
coba satu hari saja. Kau jadi diriku,
kau akan mengerti,
kau akan mengerti bagai mana ku melihatmu mengagumimu menyayangimu dari sudut pandangku. Dari sudut pandangku, aku kehabisan cara untuk gambarkan padamu kau di mata dan di pandanganku. Seandainya satu hari bertukar jiwa, kau akan mengerti dan berhenti bertanya-tanya.
Coba sehari saja,
coba satu hari saja kau jadi diriku,
kau akan mengerti.
Coba satu hari saja.
bagai mana ku melihatmu mengagumimu menyayangi. Dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku, oh, dari sudut pandangku.
Voice of Indonesia.
さん、パソナルインドネシアです。今日は東ジャワ州の観光地ギリラバクをご紹介します。ギリラバクは約5ヘクタルの面積を持つ小さな島で、白い砂浜とターコイズブルーの海に囲まれています。この美しい小さな島はマドゥラ島の南東、またはギリグンティンから約5マイルのところに位置しています。行政上のこの島は東ジャワ州のスムナプ県のタランゴ郡のコンバン村に含まれています。この小さな島の美しさには疑いの余地がありません。ギリラバク島にはロンボク島のような白い砂浜がありますし、海中も美しく、いくつかの場所でその素晴らしい景色を眺めることができます。美しいサンゴ、その周りを泳ぐ美しい魚はこの島の海中をより美しくします。この島ではシュノーケリング、ダイビングや地元のボートを3分間借りて海岸線を巡ったり、日の出や日没を眺めたりするなど、いろいろな楽しみがあります。ここではキャンプもできますが、キャンプに慣れていない方は訪問者に家を提供している住民の家に滞在することができます。ギリラバク島に行くにはスラバヤのブングルアシターミナルからスムヌまで1時間ごとに出ているバスを利用できます。スラバヤからスムヌまででは約4時間かかります。それからカリアンガギリラバクはボートで往復します。ギリラバク島までは約2時間ですが、天候や風の状態によって異なります。この島で利用できる施設はまだ少ないですが、公衆浴場や着替える場所、もし泊まるならキャンプ場、ダイビング機器のレンタルなど、いくつかの施設があります。食べ物や飲み物を売る屋台もいくつかありますが、それほど多くはありません。ギリラバク自体の営業時間は
毎日24時間なのでいつでも来ることができますが、ボートや船のスケジュールに注意する必要があります。ここでは入場料は必要ありません。リスナーの皆さん、これでパソワネの練習を終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku o choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai o fusegi mashou. Watashi no masku wa anata o mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你， 你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
プレゼンの皆さん、インドネシア語講座です。この番組は、LL 海外放送局の、ボイスオブインドネシアと、教育文化省の、言語開発局と協力して提供しています。今回は、ヤパナマランカパンダ、日本語で、あなたのフルネームは、何ですか?についてお伝えします。プレゼンの皆さん、いつものように、まずは、ヤパナマランカパンダ、日本語で、あなたのフルネームは何ですか?というタイトルの会話を聞いてください。この会話は、ケフィンさんとクリニックの登録係の人との間で行われます。ケフィンさんは、係の人から彼の ID を尋ねられています。
Siapa nama lengkap Anda?
Kevin Smith。
クリスナーの皆さん、次は今回のトピックと関連する語彙と表現をご紹介します。私は2回言います。皆さんは私の後に続いて言ってください。シアパー、シアパー。日本語で、誰、誰、名前連カップ、名前連カップ。日本語で、フルネーム、フルネーム、名前クルワルガ、名前クルワルガ。日本語で、名字、名字、生パンギラン、生パンギラン。日本語で、ニックネーム、ニックネーム。Siapa nama lengkap Anda? Siapa nama lengkap Anda? 日本語で、あなたのフルネームは何ですか?あなたのフルネームは何ですか? Siapa nama panggilan Anda? Siapa nama panggilan Anda?日本語で、あなたのニックネームは何ですか?あなたのニックネームは何ですか?Siapa nama belakang Anda? Siapa nama belakang Anda? 日本語で、あなたの名字は何ですか?あなたの名字は何ですか?リスナーの皆さん、会話の中で、あなたは、Siapa nama lengkap Anda? 日本語で、あなたのフルネームは何ですか?と聞きました。この表現は、誰かのフルネームを尋ねるために使用されます。誰かの名前、ニックネーム、名字、フルネームなどを尋ねるには、Siapa? 日本語で、誰?という疑問詞を使用できます。例えば、Siapa nama lengkap Anda? 日本語で、あなたのフルネームは何ですか?ということです。他の例は、Siapa nama panggilan Anda? 日本語で、あなたのニックネームは何ですか? Siapa nama belakang Anda? 日本語で、あなたの名字は何ですか?リスナーの皆さん、最後は、 前の回を再び聞いてください。
Siapa nama lengkap Anda?
Kevin Smith。
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
jauh melayang padamu, kasih kesuma jiwaku.
Nana minasan, kore de Nihongo hosou o owarimasu. Saigo made o kiki kudasari arigatou gozaimasu. Minasan, Voice of Indonesia no social media akaunto o follow suru koto mo wasurenai de kudasai. Facebook wa The Voice of Indonesia. Instagram wa voice.ob.indonesia. Twitter wa @voiceindonesia, メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。